柄ですけど。
はい。
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 今日3時間しか寝てないんですけど。
お、つら。
もっと寝てください。
どうしたの？
まあ、今日土曜日の今11時ぐらい、土曜日10時ぐらいに集合してなんかいろいろこう決め事をして撮り始めるみたいな感じなんですけど。
うん、うん。
朝3時半ぐらいまで格闘技に行って。
ああ、なるほど。
リアルな。
リアルな。好きな日本の選手が、海外の大会に出るということですね。うん、
あ、なるほど。
はい。夜中3時ぐらいまで起きて、ポロポロに負けるっていうのをね、見て。
あらら。
あら。
つらー。
もう、不手にしたんですけど。だからあんまりこう、格闘技以外のスポーツって見ないんですけど。
うん。
うん。
なんでわざわざ、遅くまで起きてこんな思いをしてるんだろうみたいな感情になったんですけど。そういう感情になったんですけど、ちょっとガーラ、あんまりこう、格闘技以外のスポーツ見ないんで、他のスポーツ好きな人ってこういう感情にどれぐらいになるのかなってはちょっとわかんなくて。
うん。
どうですかっていう。
なるほど。なるほど。私、ラグビー見ますけど。
はい。
で、うん、去年はフランスでラグビーワールドカップだったんで、
うん、
結構日本の試合も、まあ朝早く起きて見るみたいな感じでやってましたけど、うん、で、日本はまあ結構負けちゃいましたけど、別に、ああ残念だったなーぐらいな感じで、別になんか、なんで早起きしてこんな目にみたいな感じは1ミリも湧かないですね。
うん、
はい。もうなんか私的にはラグビーを見るその時間が楽しいから別にいいんですって感じですかね。
なるほどね。
勝敗とかは別にって感じです。
なるほど。
はい。
NBK はスポーツを全く見ないのでわかりません。
あとはスポーツっていうか e スポーツの方で、最近は格ゲーの大会が多いので、
うんうん、
それをよく見てますが、多分、思い入れがすごい人の試合はグッとはなるんですけど、
うん、
これで終わりじゃないしみたいな、なんか、まだ次があるからとか、そういう流れがある場合が多いから、
うん、
そこまでならないかな。それで終わり、その一試合しかないとかだったら多分、辛くなっちゃうかなとは思うんですけど。
うん。河原さん的にその試合は、なんかもっといけただろうみたいな、そういう気持ちになるような展開というか、なんかそういう感じだったんですか？
どうなんだろうな。どうなんだろうな。まあ、ちょっとね、重い階級というか、重い階級って70キロなんですけど。
うん
うん、
そう。やっぱりね、66キロ以上の階級は、やっぱり、総合格闘技、日本人はやっぱりダメなんです
よ。ああ、フィジカル的に負けちゃう。
もうその時点でかなり厳しい。
へ
ぇー。で、まあ、日本人の中ではかなり、もう、トップ、ワン、ツー、スリーぐらいの選手。なんですけど、
うん
うん、こんなに海外の強豪とは差があるか。相手の選手は、海外の中でも、まあ、かなり強い方の選手なんで。いやー、こんな、なんで俺はこんな夜中にこんな悔しい思いをしてるんだろうって。
人の試合を見てね。
そう。うん。まあ、やっぱり、そのね、格闘ゲームも、まあ、やっぱ格闘技に近い駆け引きがあると僕は思ってますが、うんうんうん、やっぱりね、一戦一戦の重みで言うとやっぱ軽いんですよね。言い方あれだけど、
うん、そうですね。
で、何試合もあるし、格闘技は、大体、格闘ゲームは大体その、日本選手、
うん、
で1ゲームで、まあ、大体に、3ゲーム選手とか、
うんうん、
3ゲーム勝ったら勝ちみたいな、ルールの大会が多いですよね。
うんうん、そうですね。
格闘技やっぱ一発勝負。
うん、
で、年にね、3試合できたらいいぐらいの感じなんで。
なるほどね。
そう。なんかやっぱりこう、ね、 こう、その選手とか、その選手を応援して自分たちが否定されたような感じになっちゃうんですよね、負けるとね。
そこまで。
なるほどね。
うん、辛いなぁ。
そういう気分です。はい、そう。で、まあ、そうですね。総合格闘家の、青木真也さんの言葉を借りるんであれば、
うん、
まあ、プロレスと格闘技を比較してですね。格闘技、うん、プロレスは、観客が笑顔で帰るんですと。
うん。
うん。
でも、総合格闘技、デスポーツはみんな泣いて帰るんですよ。
なるほど。
いう、名言がありまして、
うん、
はい、
うん。
その通りだなと。
っていう、は
い、
ね、
悲しい気分になっておりました、ね。そうですね。えべべ、デスポーツは裏切られるんだから、ハッピーので帰れないんだよ。泣いて帰るんだから、ファンが。
なんか YouTube の音声とか入っちゃったのかと思った
よ。僕が唯一できるモノマネが、こう、青木真也選手のモノマネなんですけど。
おー。そっか。わからなかった。
レアですね。
わからなかった。
誰かなんだろうなと。
うん、そう、誰かなんだろうなって思う。まあ、文脈的にはそうか。青木さんっていう人。はい、なるほど。
なるほど、ね。
ジャイアンスーさんのソウルメイトであるところの青木真也さんですね。
あ、そうですね。はい、よく、ジェンスーさんと一緒に写真を撮ってるのを見ます。
そう、青木真也さんのモノマネを僕はめっちゃ練習した。35歳になって。
わかってくれる人が少ないかもしれない。
そうですね。
家庭壊して、どうだお前ら、羨ましいだろ。
やってる、すごいな。声質が変わってるもんね。
俺たちはファミリーだ。そう、誰もわからないものはね、
そうですね、ちょっと判定ができない。
どういう感じで、ね、
判定ができない。
うん、
YouTube で後で
見ない。聞いてくれてる人は、誰か向こう側で笑ってるかもしれない。はい、
そうですね。
ちょっと後で本物を皆さんにお見せしますって。ちょっと、聞いてくださってる皆さんも、ね、まあちょっと、青木真也さんの、動画とかいっぱいあるんで。見ていただければ、はい、いいかなと思いますと、声をしゃがらせながら言います。
喉やられそうなモノマネだなとは思います
ね。は
い、
確かに。
うん、
はい、ドイラジ第343回始まりましたけれども、本日は、ガワラと、
NBK と、
ハタと、
タンタンです。
はい。この4名でお送りいたします。はい。
はい。
はい。
はい。で、今回は、新作映画を語る、急げ映画館という、コーナーをやっていきたいと思いますけれども、今回、テーマにした映画は、何ですか、タンタさん。
鬼平犯科帳決闘です。
はい。鬼平犯科帳決闘を語っていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。じゃあ、タンタさん、あらすじをお願いします。
2024年日本映画、長谷川平蔵のもとに、彼が若い頃に世話になった居酒屋の娘、おまさが現れ、密偵になりたいと申し出る。平蔵にその願いを断られたおまさは、平蔵が芋酒屋主人と盗賊の二つの顔を持つ、詐欺藁の九兵を探していることを知り、独断で調査に乗り出すが、というお話です。
はい、ありがとうございます。皆さん、テンションを聞いていきたいと思いますけれども、はい。じゃあ、NBK さん、どうですか？
はい、NBK です。鬼平犯科帳、もともとのドラマとか、多分あんまり見てなかったかもしれないので、ほぼ初めての気分で行きました。で、母と行ったんですけど、北村幸也さんが良かったです。はい、楽しめました。
はい。じゃあ、畑さん、どうでしょう。
鬼平犯科帳、昔やってたドラマもちょいちょい見たり、あと原作も読んだり、こう、そこそこの、まあ、ライト層ではありますが、ファンなので、結構楽しみに、この映画を見に行って、 もう帰りは鬼の形相で帰るみたいな。そんな感じの。
鬼の旗像
に。が鬼に。
そう、鬼の旗像になりながら、ブツブツブツブツこう、文句を言いながら帰るという感じに、はい、なりました。
はい。じゃあ、タンタさん、どうでしょう。
はい。私はもう二兵半課長という名前も知らないレベルの、ちょっと、そうなんですけど、なので、ちょっと何も、こういう感じかな、みたいなイメージももう本当に何にもない感じで行きましたけど、まあなんか、こういう話になるんだろうな、みたいなのがすっごいわかりやすくて、まあ見やすいのかな、という印象でした。
はい、ありがとうございます。はい。じゃあ、ガワラのテンション的にはですね、決闘、ブラッドラインですよ。決闘。
うん。
う
ん。
はい。
それにあぐら書いてるんじゃねえぞ、お前らっていう。うん。その、決闘によって何かこう正当性を担保しようとしているように見えるが、もっともし、ちゃんと、そういうのあぐらかかずにもっとちゃんと面白く作れやと思いました。はい。以上でございます。はい。ということで、まあ、平熱から激怒みたいなテンションで皆さん来てますけど、はい。はい。で、監督は、山下智彦さん。まあ、ちょっとテレビとかをいろいろやられてる方なんですかね。まあ、あと時代劇の映画を、結構撮ってらっしゃるのかな。はい。で、脚本が、大森すみおさんっていう方で、これは、あれですね、去年やった仕掛け人藤枝梅安1、2の脚本を手掛けられてる人ですね。はい。で、プロデューサーも梅安と同じ方ということで。なんで、まあ、監督、が違うのでかなりこう味わいとしては違うというかですけど座組としては結構同じ座組をの枠の中でやってる作品ということなんですかね。
うん、そうですね。企画が同じ池上翔太郎100周年記念的な、
はい、はい、これでまあ松竹映画時代劇専門チャンネルを中心に、やられてる映画ということでございます。
うん、
はい。一応、鬼平シリーズとして、もうまず最初に、これの一個前にスペシャルドラマがありまして、まあ、この映画があって、もう何本かこうドラマシリーズが続いていく予定と今のところなっております。うん、はい、はい。キャストは、長谷川平蔵、鬼平役が、松本幸四郎さん。
うん、
はい。
うん、
で、長谷川平蔵の若い頃の鉄三郎役を、まあ、息子さんの市川染五郎さんが、やられてると。はい。
うん、
で、おまさが中村ゆりさん。
うん、
はい、
うん。
あとは悪役の網切のジングルが北村ゆきさんということで。
うん、うん、
あと、詐欺払いのクフェが江本明さんです。はい。
うん、
うん。そういう感じで、キャストはなかなかやっぱ豪華っすよ、ね。
うん、うん、うん。
で、今回はね、メールをいただいてるんですよね。
はい。では、いただいたメールご紹介します。ラジオネーム IT アンダーバー K さん。
ありがとうございます。
後継ぎを残しちゃいけねえんだよ。生まれるところを選べないというセリフからこの作品にメタを見ました。つまり親子がこの作品の軸でした。松本幸四郎の息子である市川染五郎が若き長谷川平蔵を演じています。鬼平犯科帳は先代白鸚をモデルにして池波正太郎が作りました。二代目吉右衛門が演じた鬼平の盾に対するオマージュがありました。この剣撃シーンでは切られた相手から血が流れます。このようにこの作品は血だと言わんばかりです。その上に脇を固める俳優陣も血でした。中井貴一、本宮康和、山田純大は親子兄弟が芸能の人です。しかし、江本明と江本時生は本作では全く絡みません。これまでの鬼兵を受け継ぎながらも、 次世代のものを作っていくというスタッフの思いを受け取りました。その新しい時代を象徴するのが女性の描き方ではなかったでしょうか。映像が言うように、自ら才の目を振った自立した女性でした。特におまさを演じた中村ゆりがもう一人の主役でした。おまさが持つ芯の強さが伝わりました。志田未来は子役時代からベテランでしたが、悪になりきれぬという役を見事に演じています。子役つながりといえば、浅利陽介がうさちゅうというのが時代の流れを感じました。この続きを見るために、有用チャンネル、時代劇チャンネルに入らないといけないというのも時代の流れです。もう時代劇はテレビ放送を通じて無料で見ることができないんですね。ラジオネーム、まみやさん。ラジオネーム、まみやさん。皆さん、どいらじわ。
どいらじわ。
どいらじわ。
鬼平犯科帳は特に興味がなかったので、全く見る予定はなかったのですが、母が行きたい行きたいというのでかましてきました。ちゃんと前日談のドラマ、桜屋敷も鑑賞しておいたので、人間関係などは特に問題なく。やはり染様、おっと、幸四郎さんの盾は素晴らしい。10代目松本幸四郎が7代目染五郎だった頃、劇団新幹線の花道真横の席から見上げた染様は、決して舞台に汗を落とさず美しい有様でしたが、A 型とまた一味違った迫力と、あの頃よりさらに増した貫禄で予想外に楽しかったです。若かりし鉄三郎である今、染五郎も、鎌倉殿の13人で、まあ、いいお顔立ちでおなじみ、木曽義高が記憶に新しいですが、ちょっとあの華奢さと、今、幸四郎で大丈夫？キャスティング狙ってるだけじゃないの？とか思ってて本当にすいません。声とかそっくりな場面が何度も見受けられて、これはこれで。歌舞伎役者というのはどうして襲名すると先代の面影を色濃く受け継ぐのか、実に不思議ですが、見続ける醍醐味みたいなものを毎度感じますなぁ。かっこ中村勘九郎とかさ。というわけで、初めてでも安心の鬼平犯科帳、江本時生が全く活躍しないと思っていたら、時代劇チャンネルに続くなんて、とりあえず彦十にはどうか自転車、かっこ、今年から電動をあげてください。はい、メール以上です。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
もう、間宮さんはすごいですね。全く見る予定はなかったのに、
ね、
前日単のドラマ、桜屋敷も鑑賞しておいたので、すごい、なんか誠実な観客ですね。
本当ですね。
うん。私も何にも知らないで言っちゃいましたよ。
まあまあまあ、まあ、全然大丈夫だと思いますよ。
うん、でもそう、全然大丈夫でした。うん、
あの、原作は、あの、次にやる、うん、あの、江本時生さんが主役のエピソードから始まるはずなので、確か。
うん、おー、なるほど。
丹田さん、あの、この長谷川平蔵さんって本当にいるのって知ってます？
あ、そうなんですか。
はい、はい。一応実際の
調べたら。はい。
へぇ、盗賊、なんとか、なんとかっていう。
はい、あの、火付け盗賊改めって。それそれ、まあ、あの、強盗とか、泥棒を、はい、取り締まる役職の方ですね。う
ん、はい、はい、はい。それ、その役職も実在なんですか？
実在です。
はぁ。
警察的な役職はあるけど、うんうん、ちょっと特殊なのをもう一個作りました的なところですね。
まあ、機動隊的な凶悪犯対策みたいな
感じの
役職みたいですね。はい。
うん、
まあ、ただ、それと同時に結構そういう、犯罪した、しちゃった人のこう構成施設なんかも作ったことがちょっと歴史上には残ってるらしいですね。
うんう
ん、はい。長谷川平蔵さん。はい。
お墓もあります。
うん、おう。
はい。
あの、IT アンダーバー K さんのこうメールの最後に、
うん、
もう時代劇はテレビ放送を通じて無料で見ることができないんですねってコメントがあるんですけど、私あの、水戸黄門は、なんか小学生の時に、こう夏休み、うち両親共働きだったんで、ずっと家で留守番してないといけなくて、その学童保育とかもやってないお盆の時期とかですね。
うん、
で、私もう怖がりなんで、うん、人がいない家でいたらなんかお化けとかも、なんかちょっとした物音でビクってなっちゃう子だったんで、もうとにかくテレビをつけて、なんとか物音を こうずっと出し続けたみたいな思い出があって、そうするともうなんか夏にやってるようなアニメ、ルパンとかなんかいろんなアニメをねずっとやってるんですけど、その中に水戸黄門があって、なんか見てたなっていうのを思い出しました。何も覚えてないけど話は、うん、
まあでも同じような時期に、はい、あの、うん、鬼平とかも結構テレビで、あの、フジテレビ
で、そうなんですね、
はい、実はやっていました、ね、うん、はい、
うん、そのチャンネルを見てなかったんだな、はい、
ガーラの、あの、両親がかなり時代劇好きだったので、
お、
はい、あの、うん、ガーラは、まあ、じっくり見るっていうよりかいつもやってんなっていうので見てた感じです、
うん、はい、なるほど、
うん、はい、NBK はおばあちゃん子だったので、おばあちゃんの部屋でテレビを見てたので、ほぼ時代劇を見てましたね。三匹がキルが好きでしたね。子供ながらにいいなと思って。役所かっこいいみたいな。
はい。
ですね。ちょうどあの IT アンダーバー K さんが言ってらっしゃる盾のオマージュのところに出てくる二代目吉右衛門さんっていう方が、中村吉右衛門さんですけど、が、鬼平犯科帳のドラマーで、鬼平役を結構長くやってらっしゃった人ですね。
うんうん、はい。鬼平犯科帳自体は5回ぐらい、あの、今回のやつも含めて映像化されてるんですけど、あの、実写映像化されてるんですけど、うん、その4代目かな、中村吉右衛門さん。はい。うんうん、で、他のやつはだいたい1、2年ぐらい。で終わってるんですけど、中村吉右衛門さんは28年もやってるっていう、
うん、そんなにそうだ
な、ね、
じゃあどこかで見たことあるのはその方かな、
ね、そうですね、はい、
うんうん、
はい、原作130何話ぐらいあるみたいなんですけど、小説、はい、それを、吉右衛門さん全部やったと、
あー、すごい、
は
い、
で原作にないエピソードは映像化しないっていう池波正太郎さんとの、あの、取り決めがあったらしいので、まあ本当に全部やりきったということらしいです。
うーん、すごいですね、
すごい、ジェームズ・ボンドもびっくりですね、
はい、うん、はい、でまあ一番最初にあの映像化したものが、あの、8代目松本幸四郎さん、あの、初代松本八甲さんですね。はい、はい、はい。で、その息子さんの中村、二代目中村吉右衛門さんが当時鉄三郎役をやってたはず。
ああ、うん、なるほど。
はい、へえ、はい。
本当に歌舞伎界で。
そうなんです。
回してるんですね。
はい、で、今松本幸四郎さんは、中村吉右衛門さんの甥っ子なんで。
うん。うんうんうん。
はい。そういう血統で正統性を持たそうとしているというのがこの映画ですね。
あ、なんかちょっとピリッと
あれ
何か入ったな
何か、いや、私その名前で母とすごい揉めてはないんですけど、あの、誰が幸四郎で誰が染五郎みたいな、母が思ってる染五郎が現白鸚さん、
ああ、
っていう。だから私が言ってる染五郎と、みたいな、あの、幸四郎と、なんか一台ずつぐらいずれてて、んみたいな感じになってたっていうのがありました。
なるほど、
なるほど。
はい。ちょっと、ややこしく。
うん。
うん、
まあそういうね、あの、血統で言うと、実はあの、まあ今回全然活躍しないですけど、あの、柄本時生さん。
うん、
が演じている役は、うん、昔は、あの、柄本明さんがやった役らしいんですよね。
お
ぉ、なるほど、
ね、そうなんですね。
はい、覚えてなかった。
あ、まあ、なので、時生さんにキャスティングしたんだと思うんですけど、あの、うんうん、であれば柄本明出すなよって感じではあるんですけど。
ややこしくなった。
顔が一緒じゃねえか、こいつら。
いや、柄本明の、
うん、
演技面白かったな、
うん、柄本明の顔ですごすぎて、すごすぎて笑っちゃったぐらい、うん、一人でなんか違う域にいるなみたいな感じに、
うん、そう
そうそう、はい、まあなんで役者さんはみんなで頑張ってましたけど、あの、そのキャスティングどうなの、うん、みたいな、ちょっと思いました。
なるほど。
顔似すぎでしょ、この親子って。
本編では全く関係がない。
なるほど。
IT アンダーバー K さんが挙げてらっしゃる、脇を固める俳優陣の中に、中井貴一さんがいるんですけど、うんうん、まあ、ほんと一瞬しか出番がない、うん、まあ、平蔵の上司にあたる役をやってらっしゃって、うち、ん、なんか久しぶりに中井貴一さんが時代劇やってるのを見て、もう声の音圧がありすぎて感動しちゃったんですけど、最初後ろ姿、遠い後ろ姿が映ってて、一人でずっと喋ってるシーンから入るんですけど、声で一瞬で分かって、あ、中井貴一だってなって、その、すごい、大声出してるわけじゃないのに、声の通りが良すぎて、
うん、
なんかちょっと、ジーンってなりました。久しぶりに見た、と思って
。うん。中井貴一さん時代劇ってなんかやってましたっけ？有名なやつ。
有名なの、映画の主演とかだと、三吹市伝だっけ？
ああ、はいはいはいはい、はい。
やってましたね。あれは主人公だったっけ？あれ？なんだっけ？一緒ね、とかありますけど、私、中井貴一さんは中国の映画に出てらっしゃって、
へ
ー、すごい、あれは春秋戦国時代か何かだったと思うんですけど、王様の一人の役で出てたんですよ。
お
すごい貫禄で。
うん。
一応あれが最後かな、見たの。
うん。ヘブン&アース天地英雄ってやつですかね。
わからない。ちょっとタイトルとか何にも思い出せないんですけど。なんか一回一時、今はちょっと、どういう活動されてるかわからないんですけど、中国の映画によく出てらっしゃる時期があって、その中の一つでした。そんなすごいタイトルとは知らなかった。
最近は総理の役やってたのか。
ああ、そうですね。
ああ、
うんうん、そんなイメージ。記憶にございませんみたいな。
そうそうそう。
やつですよね。
あ、天地明察で水戸光圀役とかですね。
懐かしい。
まあ、まあ、関係ないけど、天地明察の原作のシリーズがあって、光圀が主役になってる光圀伝っていう小説もあるんですけど、それは結構、そこの光圀はかなり鉄三郎に近い、荒くれ者だったっていう少年時代のがありますね。
はい。こう、脇をすり抜けて本編に入らない感じ。
さらになんか脇の人の、今、元宮康一さん、
はい、
を調べていたら、うん、お兄さんが原田龍二。
あ、だからあんな似てんのか。
そうそう、似てりますよね、確かに。
僕は途中まで原田龍二だと思ってました。
配偶者が松本明子って書いてあってびっくりしてるんですけど。
へ、
ってなりますよね。
うん、あ、そうなんだ。
そう。
日本統一って有名なね、本宮康一さんね。
知らないですけどね。
ヤクザものの
V シネ、
はい、V シネ、V シネ、V シネです。好きな人はめっちゃ好きらしいですよ。日本統一は62本も出てますから。
メインで出てらっしゃるんだ。相川翔も出てる、
うん、
千葉真一も出てる、
結構そういうシリーズでございます。
知らなかった。
よかったですよね。平蔵の部下の人たち、
うんうん、
いい雰囲気だった、みんな、
うん、ただなんかね、いるだけって感じですけど。雰囲気はいいけど、いるだけになっちゃったよね。
もうちょっと活躍見たかったな。うん。
まあなんか本編の話に入っていきますが、これさ、40分でいいよね。45分でいいよね、これ。
そうですね。
111分もあるでしょ、これ。
ああ、そんなにあったのか。
すっかすかなんだもん。
うん。
なるほど。
ちょっと構成とか、あの、脚本の構成とか、セリフのなんか説明セリフがすごい多い感じとかが本当に30分ドラマを見てる時みたいな感覚でしたね。
うん。そうですね。
うん。
あの、お茶の間でなんかご飯食べながらとか、なんかしながらとか、あの、人が見てんのを横で見てるみたいな感じではなくて、あの、我々2000円払って劇場に行ってるんだから、うん、あの、劇場に行ってる人が見に来てるんだから、あの、その想定で作ってくださいっていうのは僕はすごく思いました。
ああ、うん、なるほどね。確かに何も知らない私でも、いや、それはさっき聞いたから大丈夫よ、みたいなのは確かにあった。僕も大丈夫、承知してます。感じのはありましたね。
うん、あの、一番こう、お前バカかと思ったのところが、お前バカかって言っちゃったけど、うん、あの、後半、あの、おまささんがさ、あの、一回捕まって助けられてさ、平蔵と彦十になんか説明するシーンあるじゃないですか。
うん、
か回想で、
うんうん。
その中に、あの、彦十が、あの、回想の中で行っていたのに、あの、彦十が、え、平蔵だったんだみたいに役所するっていうね、あの、バカみたいなシーンがあったんですけど、覚えて
ますか？そうなんだ。気づかなかった。
どれだろう。
色証言ボケちゃったのかなと思っちゃった。おかしいだろお前ってちょっと思っちゃった。やっぱりそういう、こう説明方な部分をねが非常に気になったなっていうのは思いますね。
うん、とんでもない親切設計というか、毎回毎回その、ほらこれこの話してましたよねって回想が何度も何度も入るっていう、
うんうんうん、
知ってるからってなるやつが結構多かったですね。タンタンさんが言ってる通りの。
まあ、客層は結構、私行った、あの、平日夜だからあれですけど、まあきっと、割と年代上の人の方が来るのかなというふうには思うんですが、ね、それぐらいの世代の人たち向けなのか、それでも舐めすぎじゃないみたいなの、どうなんですかね。
そうなんですよ。だから、やっぱり、あの、お茶の間で、こう、うん、あの、すごく集中して見るものではないというか、うん、そういう感じで作っちゃってるんじゃないかなっていうのはすごく気になったところですね。
うんうん。なるほど。映画にするならもうちょっとって感じですね。
そうですね。うん、まあ、あと、うん、まあ、あの、同じ、こう、企画の中でやってる藤枝梅安とかは、
うん、
あの、
うん、
今日のベストでちょっと触れた時にも言いましたけど、梅安、
うん、
っていうキャラクターやっぱり再解釈すごくしてたところが大きかったんですよ。
うんうんうん、
そう。あの、梅安は、まあ、あの、というか、まあ、池波正太郎さん作品自体になんかこう、の女性の扱いがそんなにまあ、時代なりに良くないぞみたいなところを、ちょっと現代的に解釈するとこうなりますみたいなところが、うん、非常に面白かったんですけど、
うん、
まあ、今回も、だから、その、ね、鬼平、徳三郎の過去が、なんでそんな、すまし汁みたいな、薄さなのみたいな。なんか、ね、鬼平って、じゃあ、こういう過去があるんだと、もっと複雑なキャラクターにできないみたいなところはすごく思っちゃったんですよね。かゆいとこ書いてくれてないじゃん、みたいな。その話もっとしてよって、そんな、こんなスカスカにすんだったらさ、みたいなところはちょっと思っちゃいましたね。
そうですね。まあ、一応、設定としてはいろいろと、その、なんで荒れてたのかとかは、あるにはあるんですけど、そこは全く描かずに、まあ、なんか一言だけ帰る家がねえんだとかって言ってる時はありましたけど、
ありましたね。
まあ、それに関しては全く描かずに、でも、なんか恨んでる人の恨みもすごい深いし、
すごい深かった。
なんでそんな恨んでらっしゃるんですかみたいな、すごいいろんなところがスカスカなので、いまいちこう、物語そのものに深みはなくっていう感じですね。
もっといろいろ若い頃にあったんですね。
あったんですね。
なんか説明が多いというところがあるのに説明不足なところもあるという。
大事なところは教えてくれない。
大事なところは。
うん。
そうか。
なんか今後の作品で使うかもみたいなところがあるのかもしれないですけど。
ああ、
多分そうでしょうね。
若い時代も見たいみたいな。
うん、それにしたってさ。
すごく、こう、ま、事件が起こりました。それを解決しますっていう、ま、警察ものシリーズみたいな話ではあるんですけど、なんていうか、それを知らない人にちゃんとその鬼兵がどういう人かが伝わるようなものとかがないまま、なんかこう、ところどころでちょっといいこと言うおじさんみたいな。
うん、そのイメージですよ。
うん、そのイメージですね。
その感じがすごい残念で。
うん。
こう、ドラマだったら別にまあ小出しでいろいろやるのでいいんですけど、うんうん、映画はやっぱ一本に仕上げないといけないわけなんで、
うん、
その中でちゃんとこう、キャラクターに深みを持たせてあげてほしかったなっていう感じはしますね。こう役者さんが皆さんすごいいい、うん、いい方が多いので、そこは残念でした。
うん、
そうですね。なので、ね、そのラストのさ、編切のジンゴロと対決するところとかも、
うん、
上滑りしちゃうんですよね。
うん、
僕らにはその鉄サムロとジンゴロの違いがそんなに説明されてないんじゃないですか。
うん、
それをなんかね言われてもちょっと困るぜっていう。そうなんだっていう感じですよ。
なんか NBK のジンゴロをやってた北村幸也さん、ヤクザと家族以来好きなんですけど、
うんうん、
なのでこう北村さんにすごい注目して見てたんですけど、なんかまあ話というかこう二人の関係性的に言うとこう バットマンとジョーカーみたいなと思いながら見てたんですけど、過去をよく知らないので、とはいえそのバットマンとジョーカーだったら平蔵さんがもうちょっと危険っぽいところがあんまり見えない気がするなみたいなことを考えました。俺たちはどう違うのかみたいなことを言ってたじゃないですか。なのでこう、
うん、
そういうそのテーマってバットマンっぽいなみたいなところをちょっと感じたので、平蔵さんのそっちに入り込む危うさっていうのはどの辺がベースなんだろうっていうのは確かに分かりにくかった気がするかな。
そうですね、
うん、ですね。多分やりたいテーマはそこなんだと思うんですけど、ね、映画を企画する上で、そういうなんか多分最初のスペシャルドラマもすごい似たようなテーマだったんですけど、
そうなんです、
ね、鬼兵とその悪役の人が結構紙一重なんじゃないかみたいな、そういうのをテーマだったので、まあ今回も同じような感じではあったんですけど、それをやりたいにしては下手くそすぎるみたいな構成も下手だし、なんかこうシリーズとしてこれからやるネタとかは取っておきたいとか、まあわからないではないんですけど、うん、それにしたってこの一本の完成度をもっと真剣に上げるべきだったのではないかなっていう気はしますね。
うんうん、
そうですね。決闘っていう原作自体が、別にそういう話は多分ないので。
うん。
うん。決闘自体は、確かマーサさん登場エピソードみたいな感じで、別に、アミキのジングロとか出てこないので。
うん。
うん、あ、そうなんですね。
アミキリのジンゴロが出てくるのは、確か、詐欺犯のクヘイとアミキリのジンゴロが一緒のエピソードで出てくるんだったかな。
うん、うん。
そう。 それで、神木のジンゴロが鬼兵に恨みがあって、なんか狙ってるのを、クヘが鬼兵に、こう、人垂らされて、助けるみたいな、クヘヒロインエピソードだったと思うんですけど。そういうのをなんか、あんまり考えずに、こう、混ぜてる感じがして、そこがうまくいってないところなのかなっていうのはちょっと思いました。
多分雑に混ぜたので、まさちゃんに関しても、なんでそんなに、なんでそんななのみたいな。なんでそんなに一生懸命なのみたいな。わかる、まあ、昔好きだったとか、まあ、あ、そうなのみたいな、こう、ふわふわしてるんですよね、常に。本人はすごい真剣なんですけど、見てるこっちは、どうしたのみたいな気持ちになるっていう。
命を助けられたぐらいの熱量ですもんね、あれ。
うん、
だけど、そういうエピソードはなかったみたいな感じなので、うん、みたいな感じになるですかね。
うん、そうですね。確かに、原作だと、マスさん来て、見て、なりてっすって言って、いいよ、みたいな感じだったと思うので。
うん、あ、そうなんですね。そのぐらいの軽さでよかったような気がするな。
うん。うん
もともと働いてる途中に、こうなんか、今働いてるとこの話をしに来たとか。
あ、そうそうそう。だから、志田未来さんの役的な感じなんですよね。そうそう。
そうですね。
そう、今やってるところがなんか急に殺しとかし始めたんで、抜けてんすみたいな。
なるほど。
抜けたいから協力しますみたいな。
うん、
そのあたりを多分分けたり、したので、うん、逆にすごくおまささんがふわふわしてるというか、
うんうん、
まあその、IT アンダーバー K さんが言ってらっしゃった、真の強さはまあ伝わるんですけど、
うん、
かといって、どうしたのみたいな気持ちが、こう、拭えないというか、
うん。そうですね。
なるほどね。
仲間ゆりさんはよかった。
うん。よかった。とてもよかった。
なんか、感じ変わりましたよね。そうでもない。
他の前を初めて見たぐらいの感じなんで。
私も初めて見ました。
ああ
うん。なんか。
他に何に
結構いろいろ出てる。
いろいろ出てますね。
あっちぎとかいう意味なのかな。
ああ。なんですか。じゃあ見たことある。
ガーラのイメージだと、良くも悪くも、こう、ファムファタール的な役が前は多かったなっていうところがあったんで。
うん、42歳。
そうそう。あ、そうよ。40代
ですよね。20代だと思ってました。
そう。そう
若手の人かって思ってた。
そう思ってました。
すごい。
結構キャリア長いんですよ。
あ、そういうことですね。
さっき言ってた何でしたっけ ?IT アンダーバー K さんのとこにも名前が出てる。アサリ。
あ、アサリ陽介、うん。はい。
洋介さんも30後半ぐらいもっと若く見えますね。
うん、
ですね。
うさぎの人？
う
さぎの人。
あ、キッズウォーとかです か？井上真央さんとかと出した人のはずです。だから役者さんはいいかなと思うんですけど、
はい。
マミヤさんがおっしゃってる、こう、歌舞伎役者というのはどうして襲名すると先代の面影を色濃く受け継ぐのか、実に不思議ですかっておっしゃってるんですけど、うん、なんだ、やっぱり松本幸四郎さん、
うん、
今回の、染ちゃま、
うん。
中
村吉右衛門さんにやっぱ似てんすよね。
うん、そうですね。
先代の鬼兵に顔立ちがやっぱにそっくりだなみたいに思えるシーンもあるんで、逆になんかパチモン感出ちゃうっていう。
難しいとこですね、それは。
そうですね。こう、再解釈として新しいものを作りたいのか、
うん、
昔のものを引き継ぎたいのか、まあ、いろいろ中途半端になってしまったという感じかな。うん
まあ、バイアンがそういうね、再解釈度が強かった分、
うん、
昔 と同じようなことをそんなにクオリティ高くなくやられてちょっとがっかりだなみたいな子はちょっとあったかなと。はい。ものすごくひどいこと言ってて申し訳ないんですけども。
多分バイアンでちょっと期待値が上がりすぎてしまってみたいな、ね、ところがありますけどね。
あ、バイアンにも仲間を許すんですね。
あ、
違う、違うやつ
です。そうでした。そうでしたっけ、
うん、多分そんなに大きい役じゃないというか。
はい、うん、うん。まあ NBK は結構楽しめたので、その後の今言葉が見つからなかったんですけど、結構楽しめましたよ。うん。ちょっと、悩むところがありましたけど、母もちょっと前のめりになって見てたので。
うん。すごい。どこが良かったとかっていう話を聞きたいです。
どこが良かった、どこね。具体的に。まあそうですね。やっぱり、先ほども言いましたけど、北村さんの演技がもう本当に悪そうな顔してて良かったのと、まあ演技の話ばっかになっちゃうかな、やっぱり。
うん。う演技はいいですよね。
そうですね。
うん、オリックさん。オリンさんか。
オリンさん。
あの、志田未来さん。
うんうんうん。
もう、殺した後、なんか、あ、俺やっちまったみたいな顔してたところも良かったですね。北村さん。
うんうんうん。演技の話しかできないような気がしてきました。
志田未来さんもすごい良かったですよね、演技の具合とか。
うん、
ちょっと、あの、ヨタカをやってるっていう体で、こう、平蔵に近づくみたいな感じだったと思うんですけど、
うんうん、
あの職業の人、昼間からあんな感じでうろうろしてるんだっけとか、ちょっとそれは考えたりはしましたけど。
昼タカ。
昼タカ。
夜に出てくる人たちの職業だったはずとか思いながら、
うん、まあちょっとね、映像がね、暗いと見えにくいんで
明かりを拾いにあっとこうみたいな、
まあ、ポスター見てたら古田新太どこにいたっけって。
歌
われ
た。
いや、でも多分この後ドラマでメインで出てくるかと思います。
ああ、
ドラマの方に出てくるのか。
はい。
あ、これは映画のじゃないのか。そっかそっか。古田新太、そんな気づかないはずないよなって今思って
、うん、
NBK が楽しめたのはそんなに元のストーリーを知らないのと原作を見てないので、こう、比較するとこがない。まあ、ワイヤーもそうでしたけど、なので単純に時代劇を楽しめたって感じですかね。
そうですね。
うん。多分家でテレビで見てたら、こんなに怒ってはなかったと思うんですけど。
なるほど。
なんか映画として、なんかやっぱりこの、特にその、鬼平犯科帳ってテレビドラマとしての人気がすごかったので、
うん、
テレビのそのお茶の間で、まあ、ながら見できるものの作り方と、映画の作り方って、だいぶ違うんですけど、
うんうんうん、
そのテレビの方がセリフで説明するシーンが多いんですね。画面を見てなくても分かるようにっていう構成になってるので、映画は逆に画面をずっと見ているので、できればその絵で見せるというか画面での説明が多くなるっていう、その、まあ、ざっくり分けるとそういうタイプ分けがあって、でそれをその結構そこはちゃんとやってほしいっていう気持ちがある方の映画鑑賞をするので、いつも。
うんうん、
なので、その、バイアンを見たときは映画としての作りになっていて、すごい感動したんですけど。
うん、
なので、今回鬼平犯科帳のシリーズをやるよってなったときに、わざわざドラマもやるし、映画もやるよっていうシリーズ構成になっていたので、うんうん、あ、じゃあ映画を映画として作って、まあドラマはいつものドラマっぽく作るんだろうなっていう気持ちで、見に行ったら、
うんうん、
30分ドラマを3本つなげたみたいな、なんか、なんだ俺はっていう作り、
ね、そう。全部ドラマでよかったじゃん。
うん、はい。その、木村中吾っていうあの、うさぎって呼ばれてた子は、
うんうん、
基本的にああいう明るい、こう、ちょっとしたギャグシーンに使われる、可愛い、平蔵の可愛い子みたいな感じの役柄なので、あの子が出てくると、こう、明るくなるみたいな感じはすごくわかるんですけど、そのテレビドラマみたいにいちいち ここは面白いシーンですみたいな曲とかを流されると、
あの曲ね、うん、あの曲ね、
げんなりしちゃうんですよ。
帰ろうかな
と。キッチンみたいな。今回音楽の使い方も全くドラマと同じような構造になってて、
なるほど、
あのこのドラマではこの音楽を使いますよって、やっぱああいうシリーズものあるじゃないですか。悲しいシーンにはこの曲がかかって、うん、かっこいいシーンにはこの曲がかかってっていうのは基本的にそう作られて、毎週みんな見るっていう、分かりやすくなってるっていう作りなんですけど、今回の鬼平の映画全くそれと同じことをしてて、
うん、
木村中吾がおちゃらければおちゃらけの曲を流し、
うんうん、
悲しいことを言い出せば悲しい同じ曲を何回も流すっていう、そのドラマと全く同じ作りをしてたので、うん、何のために映画を作ったんだっていう、このそれで鬼に、こっちが鬼になるみたいな感じになっちゃって
なるほど。そっか、それはそうだ。なんか結構通常ドラマシリーズが映画化の時ってドラマが終わった後に映画版やったりするじゃないですか。
うん。
うんうん。
ちょっと不思議なところで映画公開ですよね。なんかもうちょっとシリーズが進んだ後にバーンって出るか、それとも最初にバーンとやるかみたいな、どっちかにするのじゃなくて、なんか、これからシリーズ始まるんでしたっけ？もう始まってるんでしたっけ？
もう。
これから？
これから。え、なんかね、もう一本、江本さんメインの回をやって、一旦、ファーストシーズン終わりで、うん、セカンドシーズンみたいなのも企画されてるっぽいですけど。
ああ、なるほど、うんうん。なんか不思議な、こう、タイミングの公開だなって。
何も考えてないじゃないですか。スケジュール。
これもこれもやっとくみたいな。
スケジュール
そう思っちゃうね。
そんな。シーズン1終わったらバンってやるとかのがいいじゃないですかね。
うんうん、そう。だからね、まあ、音楽とか、セリフとかは非常に説明的なの。画面に情報がないんですよ。
うん。
そう。
はんはんはん。
だから、アミキのジンゴロ。あの、うん、多分あの、うん、気に入った女性にああいう格好させる、なんか理由があるんですよね、多分ね。
ああ
。あの、おまささん捕まった時なんか、あの、お兄さんみたいな服着せられたじゃないですか。
ああ
。なんか昔おたかとなんかあったんだろうな、みたいなことを想像させられますが、何の興味も持てないような感じになっているのが非常に惜しいですね。
うん。
まあ、あと、その、アミキのジンゴがなんか毎回ぬるっと逃げてるのも、なんか、
ちょっと面白かった。
そう、面白い、うん。なんか面白い感じになっちゃってるんで、そのなんかもうちょっと、こうね、あのジョーカー、それこそジョーカーっぽくなんかこう、ね、あの、
うん、
もっと得体の知れないものとして、
ね、
描けた感じじゃないかな、みたいなところは思いますよね。うん、
普通に、ビビってましたよね、
うん
うん、なんかビビって逃げたみたいになっちゃってね。
ね、
うん、私はこうそのヤクザと家族で好きになったから好きって思えるんですけど、うん、母とかめっちゃ嫌って言ってました、うん、超嫌なやつみたいなこと言ってたあの強がってるくせに弱くてみたいなこと言ってたんで
的確、うん、
それはそれでいいんだけどね。じゃあコブをなんかね、うん、後ろから刺してこうおといにし逃げるみたいな、
うん、
それぐらいの悪さは
欲しかったですね。そういうのやればいいのにって思いましたけどね、うん、
あとお前の子分何人いるんだって、ね、
そうそう、ね、まだ来るみたいな、うん、でもそこまでいるほどの人望があるかどうかがよくわかんないみたい
な、
そこを見たいみたいな感じですよね、
うん
うん、
そうですね、
うん、
それこそね鬼兵被害者の会みたいな、
うん、
ああ、
ファーフロムホームのあのジェイク・ギレンフォールのチームみたいな、トニー・スターク被害者の会みたいな。
スターク被害者の会。バットマンでもありそうな感じですね。
ああ、でもある、たまに。まあでもバットマンは、あの、被害者の会っていうかもうみんな精神病入っちゃうから。
ああ、そっか。
サイラの集合、うん。
そういう感じで、うん。あんまり楽しめなかったです。うん、ごめんなさいって。
あ、ちょっと軽い話なんですけど。
はい、どうぞ。
はい、
鬼平ハンカチを全然上映感あんまり多くなくて、あ、どうしようかなと思ったら、こう最近新しくできた映画館で やってるので、そこ行ったんですね。
うん、
で、なんかその映画館は、うん、あの、みなとみらいにある、ローソンユナイテッドシネマ、ローソンが頭についてるんですけど、っていう、そうそうそう、映画館で、こう座席が音と連動して、なんかちょっとブブって震えたりするみたいな座席なんですね。座席を導入してる映画館で。でそこで見たら、はい。基本そんなに振動感じなかったんですけど、こう最後、あの、雨切りのジンゴロウさんがバシュってやられるところで、ドンって来ました。はい。ドンって来るから、あ、首落としたんだって思ったら、首は落ちてなかったから、なんか、あれ、あ、違った。なんであんな衝撃来たんだろうっていう疑問が残りました。はい。
面白いですね。
うん。
そこしかなかったのかな、衝撃を入れられるところが。
以外はそんなにでしたけどね。それだけです。
はい。
4DX っていう体ではないのに、そういうのがあると面白いですね。
座席はそう揺れはしないんですけど、
うんうん、
なんとなく震えてるみたいな感じです。
あ、そう、軽めの劇場体験で言うと私も、うん、すごい、あんまり、その、お客さんがいない、平日の昼間に見たので、
うんうん、
あ、なんか、スカスカだなっていう感じで見たんですけど、その、さっき言ってた、木村中吾のウサギが出てくるシーンになると、すっごく笑ってる方が、なんか、そう、お二人組の方がすごい笑ってて、すごい好きなんだな、多分、ウサギが好きか、もしくは、あの、役者さんの方の方のファンか、どっちかなんだろうなって、すごいなんか楽しんでらっしゃる方がいたので、私も少しはなんかこう優しい気持ちになったけど、あれがなかったら本当この曲までふざけやがってとかってすごいイライラしたと思うんですけど、ちょっとこうね、ウサギに関しては優しい気持ちになれました。
やっぱ NBK も劇場体験で言うと、あの、映画が始まる前にちょっとだけこう物販を見てたんですけど、前の回を見てらっしゃった、やっぱり母と娘なのかな、あの、鬼平犯科帳のグッズを買ってて、ちょっと面白いです。あの、タオルを買ってて。
どんなグッズ？
へー、みたいな。アクスタとかもあるじゃないですか。アクスタもめっちゃ見てて悩んでたんですよ。
へー。
アクスタ。
アクスタ知らない。
楽しまれたんだなと思ってちょっとほっこりしました。
うんうん、そうですね。そっか、親子でね。
なるほどね。そうですね。マミヤさんも母、お母様と 、うんうん、見に行かれたということで、うん、うちもそうだし、そういう人多いのかなって、うんうん、思いました、ね。
うんうん。
まあ、うちの母は、あの、公衆だったら見ないって言ってましたけど。
それはそうなんですか？なんて
強い信念が。
あの、吉右衛門強火なんじゃないですか。
ああ。コーヒー
気持ちはわかる。
全然話が変わるんですけど、はい、ちょっとだけいいですか。
はい。
あの、鬼平犯科帳見てて、で、やっぱ北村幸也のことに注目して見てたので、あの、昔、小野夏目さんの漫画で、盗賊が主人公の漫画があるんですよ。
はいはいはい、はい。
ふたがしらっていうやつと、サライヤ御用っていう漫画があって、うんうんうん、なんかすごいそれを読み返したくなったというだけの話なんですけど、あれも、ふたがしらはドラマはやってるんですよね、きっと。
う
ん、
そうですね。
ちょっと、どこで見れるのか、ワウワウだったかなでしか見れないのか。松山健一がやられてるみたいなんで、ちょっと見たいなと思ったのと、あの、今の染五郎さんは、そっちをやったらいいんじゃないかな、みたいな気持ちが出ました、盗賊側。うん。そんなのも見たいなと思いました。
ワウワウ、ワウワウでやったやつですね。
ワウワウでやってたやつらしいです。
はい。
うん、
監督が入江優さんで、脚本は中島和樹が担当と、
うん。ほうほう。音楽がソイルピンプセッションっていう、ちょっとよくわからないテンションな、うん。どんな感じになるのかな。
まあまあ、でも、先代の鬼平も、はい、あの、音楽フラメンコだったりしますけど。
あ、そうなんだ。
そうでしたね。
あ、そう。
うん、いいエンディングの曲なんですよね。
ジプシーキングス。
なるほど。じゃあ、合うのか意外と。管楽器と、管楽器と時代劇は合うのかな。
そう、だからそういうなんか、ちょっと、ね、今回の音楽もそういう要素はちょっと欲しかったですよね。普通の劇伴だったから。ここはちょっと残念だったなと思いました。はい。そんなもんですかね。
うん。ですかね。
はい。
はい。
あ、Amazon プライムに入られてる方は、多分時代劇専門チャンネルが1ヶ月無料とかそういうやつがあったと思うので、それに入ると、さっきから名前が出てる中村吉右衛門さんの鬼平のドラマが、たくさん見られます。
おう、なるほど。
今調べましたが、第1話だけは、誰でも、アマプラ会員だけで見れる。
なるほど、
なるほど。
そういうやつね。はい、本当だ。
はい、というところでございます。
うん。はい。
はい。
はい、じゃあ、皆さんね、ぜひ、見ていただいて、真偽を確かめていただければなと思いますので、はい。よろしくお願いします。次回は、そうそう、我々も、棚卸しが必要だということで、
うん、
昨日何見たん、最近見た映画等を語っていく、昨日何見たんを、次回はやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい。皆さんが昨日見たやつのメールも送ってくださって構いませんので、うんうん、はい。よろしくお願いします。
うん、お願いします、
はい。お願いします。
はい。じゃあ、エンディングです。まあ、今回告知皆さんないということなので、まあ、先ほど申し上げました通り次回昨日何見たのコーナーになりますので、皆さんが昨日何か見たものがあればですね、我々に送りつけていただければなと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いします。
番組の感想などはですね、ツイッター、Xなのでですね、チャープドイラジ、ハッシュタグドイラジ、でつぶやいていただけるとね、我々が嬉しく思いますので、はい、ぜひつぶやいていただければなと思います、うん、はい。というところでね、本日お送りしましたのは、私ガワラと
NBK と
鬼の旗造になった旗と
タンタンでした。
またね、
またね。
俺たちはバビリーだ。
あ、びっくりした。誰か出てびっくりした。
はい。話を